B 面8分の6。この番組は M ステーションの制作でお送りします。さあ、というわけで今回も始まりました B 面8分の6でございます。
はい、
お相手は私長と
マッチコです。
どうぞよろしくお願いしま す。珍しくですね、
はい、
まだ明るいです。
明るいです。日があります。
ありますね。これは時間は言っちゃっていいんでしょうか。
大丈夫です。
5時前ですね。
そうです。
17時前という、奇跡的なこの異例の早さ。
夕方です。
夕方です、はい、というわけで、はい、梅雨が明けましたな。
明けましたが、もっと言えば残暑お見舞い申し上げます的な時期ですが、
そんなにでも残ってるほど暑くないんですよ ね。今、まあ、ジメッとはしますが、
うん、
まあそんなこんなでですね、はい、今回はですね、部屋のエアコンが新しくなった某金沢市、いつもの、アパートの部屋よりですね、はい、お送りしております。
そうでしたね、
はい、なんだこれ、白熊くんでしょ。
そうです、白熊くんです。
なんとですね、この話は本編とはあまり関係はございません。
ないです、
はい、エアコンが新しくなっております、
はい
はい、
あ、ただ壊れたって話はしてるはずなんで。
あ、そうですね、エアコンが調子が悪くてですね、とりあえずなんていうんですかね、不動産屋さんに連絡をすると、
はい、
ということで大家さんに、そこはまた、チェックっていうんですかね、
うん、
どんな様子か見に来てもらって、うん、ああもう元の機械もかなり古かったらしく、はい、じゃあ新しいのを買い替えておくからってことでこれになってました。
お、
はい、
ってことは他の部屋も当然そういう時期には来てたりするわけですよね。
多分僕の部屋が一番粘ったんないですかね。というのは、
はい、
もしかしたら室外機が調子が悪いのかなと思ってこう外出て見回るわけですよ、
うん、
で当然ですけど、隣の住人とか向かいの住人、まあ、顔は分かりますけど、
うん、
ちょっとエアコンどう見せてとかって入るわけにいかないんで、室外機は見えるわけじゃないですか。で見ると、一つ聞いたんですよね。一個一個メーカーとブランド違うんですよ。で、僕のは、ダイキンっていうブランドだったかな。
メーカーで。
ちゃちゃちゃちゃ、隣の部屋がダイキンで、僕の部屋が調布っていう。
調布、はいはい。調布製作所だ。
うん。今はエアコン事業はやってないみたいですけどね。
かもしれないですね。はい、なんかお風呂っていうイメージがすごい。
そうそうそう。なんかガスでなんか湯沸かす周りみたいな、水回り的なイメージありますけども。それもありまして、で見たんですよね。あれ？ここダイキン。ここ三菱、うん、あ、これ霧ヶ峰ねみたいな感じで、あ、そういうことなのねと思って、で、ね、電話した結果ですね、もう暑くなるだろうから、じゃあなるべく早く、別に大家さんが付け替えするわけでもなく、不動産屋さんのスタッフさんがやってくれるわけではないので、あくまでも電気屋さんといいますか、はい、そこもやってくれるので、
はい、
とりあえずじゃあ立ち会いが難しい場合はこっちで鍵開けてやりますんで、ということで大家さんがやってくれて、ちょうどそれでですね、あ、ちょうど1週間かもしれませんね。この後の話のテーマと話題にこうちょっと沿うような形にはなるんです
ね。そんな感じなんですね。
実は、はい、まだそのポテンシャルはよく分かっていませんが、
あ、なるほど、
まあ、なんとなくよく冷えてすごく何と言いますかね、静かな感じはします。
確かにそうですね、
はい、
年式が新しいほど省エネですからね。
ですね、ってことはあれですね、エアコンの最中に電子レンジがオンにしてもブレーカーが落ちない可能性はありますね。
それは契約のアンペアによりますけど。
大丈夫ですかね。一回ね、やってもパニックやったことがありますんで。
あ、
はい、冷えると自動で一時オフになるじゃないですか。
あ、はい、
それ忘れててそのまま電子レンジオンにして、うん、もうちょっとで仕上がるって時に、多分オンに入ったんですよね。
サーモス
パツンと、おーっていう悲しい話もありましたが。今日この話題じゃないですよね。
あ、違うんじゃないですか。
というわけでですね、
はい、
まあ、それを機に、多少の模様替えをし、
あ、はい、
部屋がある程度綺麗になったのかな？
ですかね、うん。
広くはなってない気はしますが、
まあ、
物が物なんで、
物理的には、
物理的には同じですからね。
前回の収録の時とは、レイアウトは若干
変わった、ね。レイアウトは変わったぐらいか、うん、ですね。というわけで、そんなこんなで、8月の頭にですね、
はい、
信州長野に行ってまいりました。
ほう。
というのは、今回の、メインテーマですかね、
まあ、はい、
はい、でエアコンが治るっていう時に行っとったんですよね、
はい、
なので長野から帰ってくるとこのエアコンになってました。
あ、はい、なるほど。
でですね、
はい、
今回は半分プライベート半分オフィシャルみたいな仕事みたいな形で行ったので、
はい、
なんと言いますか、無茶な日程と無茶な道中の予定っていうんですかね、どうも立てながら行ったわけですけども、
はい、
とりあえずまあ朝、まあ、8時ぐらいに出発し、
はい、
自家用車ですけどね、はい、 で今回はですね、はい、自家用車ということで、うん、ある程度小回りも効きますので、うん、金沢市からですね、はい、本来であれば、はい、もうそこ北陸道に乗って砺波ジャンクションから、はい、東海北陸道でっていうルートなんですが、
ここの最寄りって金沢森本でいいんですかね。
森本インターになりますかね、うん、はい。で地図的に行くと何と言いますかね、かなり遠回りなんですよね。
あ、
遠回りですか、はい、かなり遠回りです、はいはいはい、なんと言いますか、こう三角形の二辺みたいな、あの直角の二辺みたいな感じでかなり遠回りなんですよね。
道路が通ってるところがそこしかないみたいな。
なので、うん、今回はですね、前々から通ってみたかった、
うん、
スキー場ユクサローザのところを通って富山入りし、
はい、
そこから高速に乗るっていうことで、福光まで下道というか山道で。
結構の山道ですよ、あそこ。
そんなもん、あの、田舎門出身の私にとっては全然
あ、
普通なんです
けど、ね、そうです、
まだまだ獣道ありますからね、田舎行くと。
いや、はっきり言って、この話するつもりなかったんだけど、鈴井って、あそこアップダウンすごいじゃないですか。ここと比べたら。
うん、そうかもしれない。はい。
ああ。動画とか見ててもそうなんです
けど。どのロードというか、どの道路を使って行ったのかも分かりました。アップダウンすごいとこありますからね。
あえて、狭い道、ひどい道行く動画がたまたまあるんですけども、ネット上にね。で、鈴の道の駅まで行ってる動画はあるんですけど、
うんうんうんうん、
アップダウンがすごそうだなっていう。
山の、あの、通貫する道路というかね、うん、こう、縦断する道路あるんですけど、あのアップダウンは多分すごいと思います。あれは、地元民の私も、お、すげえなこれって思いましたからね。通ってます、通ってます。はい。年末帰った時通りました。はい。まあ、あの、あれに比べれば全然、まあ、強いて言うならば、
はい、
ちょうどその、県境っていうんですかね。
県境ですね。
になんかちょっと短い橋があるんですよ。
ありましたっけ？
はい、めっちゃ短いですよ。
うん。
なんかその、流れてる川が見えないぐらいの感じだったんですけど、あのですね、これはちょっと私、一人旅なんで、無理やったんですけど、うん、あの、猿がいました。猿がこの橋桁とは言わない。なんていうんですかね、この橋の手すりっていうんですか、
欄干かな。
あ、そう、欄干で言えばいいのか。欄干にお猿さんいました。結構でかかったですよ。はい。正直言うと、うん、車止めて写真撮りたかったんですけど、後ろおったんで、ちょっと遠目の後ろにおったんで、これはあかんなと思って、そのままスピードだけ緩めて行きました。うん、ちなみに後ろの車は止まってましたね。多分あれは写真でしょうね。ちょっとなんか惜しいことしましたね。あと20秒出るのが遅ければ、
いや
写真撮れたんですけどね、これはネタになるぞと思って。あの、本間門のお猿さんが、やっぱバランス感覚いいですね。
まあ。
はい。ね、普段木々を渡ってるだけあって、欄干なんてもう4本足でこう、4本足というか四つん這い、
張ってはない。
張ってはないのか。ちょっと感動しましたね。はい、で、
はい、
これはこの後の話題にもなるかなと思うんですけども、はい、謎のひなびた温泉が一瞬見えたり、ちょっと興味はありましたけどね。多分あれは富山県に入ってますよね。
あ、
入ってすぐぐらいか。
しばらく民家も何にもないところが続いて、はいはい、何かしら人の雰囲気があるのが出だすあたりにあると思います。
に、なんかあの、温泉があったんですよ。
うん、
まだ名前がしっかり思い出せない。何でしたっけ？法輪寺温泉かな？はいはい。お、なんだこれはと思って。で、またなんかあの、道路をなんか激しくちょっとこう下に降りていかなきゃいけないみたいな。これなんか高速のインターチェンジかっていうぐらい、あの、高低差ありましたからね。
はい、はい。
今度ここに行こうと思ってます。
行ってらっしゃいます、
うん、はい、で福光から東海北陸乗り、
はい、あ、そうですね、
はい、
全国的に言うと今の南都市です
ですね、
はい、はい、
で城花でコンビニ寄り、
あ、
はい、
某アニメ制作会社もその辺にあるんですが今、うん、移転して
インターチェンジにはないですけどね、
いや、
うん、あの辺ですよ、ね、
パーキングの敷地っぽいところに
あるんですよね、
某アニメーターが給料安くてどうのこうのって言ったアニメ制作会社がありますが、うん、そこです。
まあ、私コンビニ寄ってパンを買い、
はい、
で出発ですね、
あ、
はい、で行き方が2種類あって迷ったんですけど、
と
りあえず行きはそっち方面で行きました、
うん、はい、
で岐阜高山まで飛ばしの、うんうん、でそこから降りて、
はい、
で、あの、ずっといわゆるなんていうんですかね、一般道ではないんですが、うん、途中あのいわゆる有料道路的な、
うん、
はい、乗りのものもあったりして、そこ通りながら行きました。なぜかというと、
はい、
なんていうんですかね、一つ目の目的地が松本市やったからなんですよね、
はい、
南の方ですね、 まあ、南の方って言っても下の方って意味じゃないんですけど、まあまあ、真ん中あたりか、ね、長野県で言うと、うん、北部と南部で言うと、思いっきり南部だそうですけどね。
あ、そうなの、
はい、へぇ、はい、これはあの地元の人に聞いたんで間違いないです。千曲川と北と南で仲悪いって言ってましたから
、はい。あそこはね、なんかいろいろありそう。
まあまあ、あの、昔で言うところのね、
わ、うん、かんないけど、
はい。あの、いわゆる、なんだ、あの、長野のあそこの方と、
うん、
はい。あの、下の方と。上田側の人間と松本側の人間で仲悪いって言ってましたから、まあ多分ネタでしょうけど、
ね、まあまあまあ、
はい、だったので、
はい、
そっちから行った方が比較的早かったんですよね、
う
ん、はい、で行ってまいりました。
まあ、松本はあの、うん、交通の要衝なんで普通にあの国道を通ってるとあそこへ突き当たりますね。
41号線かな、なんだ
と
中山道、
19号線だか18号線だかがそこに行きますね、
うんうん、ですもんね、はい、あの昔はそのなんだ眉キートシルクの生産でね、あのブイブイ言わしとったのはずですから、はい、このネタはちょっとこの後あの話題に出るんですけども、岐阜通りまして、本当にあの山道ロードですね。
あ
で、まあ、よかったのはまず天気が良くて、
お
景色が、まあ、あの山の景色なんですけど、うん、まあ、絶景なんですよね。
お
すんごく良くてですね、
うん、
あのこの辺やと、あのなんだ、今名前変わっちゃいましたけど、
はい、
白山スーパー林道、今ホワイトロードでしたっけ。
あ、はい、飛騨じゃねえや、
岐阜に行く、あの、高山、それこそあの、白川郷とこに通じる道があるんですけど、
うん、
あれのなんかスケールのでかい感じで、
うん、
すっごく良かったです。
お
道が、基本あの、山切り裂いて道行くんですけど、やっぱりその、川沿いになるんでしょうね。
うん、
まあ、その、そうじゃないと道作れないですし、
はいはい、
人も寄りつかるんでしょうからね。で、乗鞍岳あたり、もだいぶ進んじゃいましたけど、
うんうんうん、
はい、で、何キロ ?10 キロぐらいですかね、
うん。
なんかその、温泉ロードなんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
はい。で、ちょっとあの、岐阜の方に戻ると、あの、うん、なんだ、下呂温泉があったり、
あ、はいはいはい、
白骨温泉
ですね。
はい、があったりするんですけども、うん、その流れでその、温泉郷っていうんですかね、
うん、
温泉街みたいなのがあって、すげえ良かった。あの景色も良かったですし、道の駅の足湯があったりして、はい。なんで、ちょっとじゃあ休憩がてら行ってみようか。まあ結構混み湯は混んでましたけど。
あの辺ね、
う
ん、天気悪い時に行くとね、最悪でもう。
ああ、そうかもしれないですね。
進むに進めないし、戻るに戻れないっていう。戻れませんからね。
うん、あの景色も良かったですし、本当なんかあの山を切って川が流れて、で当然ですけど全部崖ですからね。多分あの川降りれないと思います。
谷でしょうね。
なかなか難しいですね、
うんうん、
で温泉にまあちょっと足湯だけ使って、
うん、
あの本当はどっぷり使ってもよかったんですけど時間が間に合わないので
足湯にどっぷりと
足湯にどっぷりとまあ普通に温泉入れますからね。
あ
日帰り温泉っていうんですか、
あ
の銭湯感覚で入れますから、当然あの、うん、ホテルも宿泊施設もあって、
うんうんうん、
これはちょっといいなと思いつつ車を飛ばし、
そうか、民宿じゃねえや、その旅館が多いのか。
あ、旅館ですね、うん、はい。でそのままずっと山の自然を満喫しながら行ってまいりました。
うんうんうん、
で、あの辺ってちょっと乗鞍岳ずっと行って、
ええ、
ちょうどこう長野に入ったぐらいですかね、
はい、
あの県境、越県といいますかね、県境越えて、
うんうん、
で、あそこあのダムがあるんですよね、でっかいダムが
ありましたっけ、
はい、今ちょっとすみません、名前は後で、ちょっと思い出しますが、
うん、
はい、あるんですけども、うん、で、そこもみんな、で、一応そこもなんかちょっとしたこのアミューズメントパークっていうんですかね、はい、なってましたし、
うん、
で、その辺、その辺りに、なんだ、野麦峠ですよ。
あ、はいはい。
プロレタリア文学の最高傑作の一つ。
映画化もされてますけども、はい。
あ、野麦峠、野麦峠を通り、うん、ちょっと感動しましたね。
はい、
おこれかと思って。文学部でよかったと思いました、ね。まあ、多分、そんな知らないでしょうからね。
まあ、
野麦峠。
まあ、
いや、名作ですよね。
明
治の富国強兵を支えたパートの若いお姉ちゃんたちの悲劇を描いた名作ですよ、あれは。
もっと言うと、うばすて山も近くじゃねえな。
そうですね。はい、近い、近い、
近
い。
近く、
あの、看板で見ました、見ました。
近くって言っていいのか、ありますよね。
はい。大和物語ですね。
うん、
うばすて山とのそこになったところですもんね。うん、ああ、そっか。寄ればよかったですね。はい。ね、あの漫画日本昔話も出てきますからね。それでそこを越えて、
はい、
入りました。
お、じゃあ長野に着いた話は後半へという感じでしょうか。
後半になりますかね、
はい、
はい。 この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想苦情などなどなどお待ちしております。ーメールアドレスは bmen@pc-radio.org、はい、bmen@pc-radio.org、 bmen の綴りは bmen です。
はい、
またファックスでも受け付けております。ファックス番号020-4663-3747、020-4663-3747、
はい、例によりましてコンビニのファックスサービスなどちょっと噛みましたが一部改善からはつながりませんのでご了承ください。
あしからず。さあというわけでですね、はい、今回も生で読んでおります、はい、提供クレジットでございますが、
ごめんなさい、提クレじゃないんです。
提クレではないですね、うん、何の利権も発生してませんからね、はい、
スポンサーお待ちしております、はい。
B 面8分の6というわけでですね、
あ、はい、
目的地の松本に着きましてですね、
はい、
松本がまたサッカーチームがあるんですよね。
松本山田か、
はい、うん、ありますんで運動公園っていうんですかね、はい、総合公園か、うん、ものすごい広いんですよね。サッカー場をで普通に陸上競技場をで野球場もあって、
あ、富山みたいですね。
もうものすごい、なんじゃこれやっていうぐらいのところの、はい、ちょっと離れたところなんですけれども、今回の目的の一つであるですね、
はい、
ギターファクトリーがありましてですね、
お、
本当にあの木材っていうと失礼か、
いやいや、
木の板ブロックからパーツを削り出すところから始めている楽器屋さんというよりは
工房、
ギター工房ですね、ファクトリーですね、
が
ありまして、
質問
どうぞ。
なんかイメージ的にはアコースティックな方を想像するんですが、当然エレクトリックな方ですよね。
違います。もともとアコースティックのギター工場です。もともと材木屋さんのイメージが皆さん湧かない可能性がありますね。材木店、木の丸太が置いてあるのが材木店、
店先になんか立てかけてあったり、はい、横にしてあったりっていう、
はい、まあ、言い方すごく雑に言いますと、
はい、
木製のまな板あるじゃないですか、
あ、
はい、ちょっとあの分厚めの、
はい、
であんなのがいっぱい置いてあります。ギターでいうところのボディの部分っていうんですかね、で
端が綺麗にしてないようなものが
ですね、あ、分かりました分かりました、お魚屋さんでいうところ の、
はい、
あのブロックで売ってるみたいなもん、ね、魚丸ごとは売ってないんですけど、切り身のなんていうんですか、まあ、切り身の状態、はいはい、
柵にして
そう柵の状態で、そこから成形するっていうんですかね調理するっていうんですかね、削り出すか、はい、に行ってまいりました、
はいはい、
まあ、名前出してもいいと思うんですけども、はい、株式会社ディバイザー、
ほう、
アスカファクトリーというですね、これ結構有名なんですよ。で、言っちゃいけないこともあるのであれなんですけど、基本 OEM ですので、
基本がそうなの、
基本 OEM、
ここがバッサリなわけね、
ここまで言って OK です。発表してるとこもありますので、ただブランド名は言いませんので、
あ
しからず。で、自分のところで出しているブランド名がありまして、はい、それがディバイザーとかバッカスとかっていうブランドネームがあるんですけど、私それのユーザー、まあ、私も4本持ってますんで、はい、これは言っとかなきゃと思って、
あ、
はい、
じゃあ切る方向にしてどこの OEM とか、
多分これ言っても分かんないと思いますよ、
はあ、
ジェームス・テイラー分かんないでしょジェームス・テイラーシャドウスキー、
あ
ー、あ、でもこれはホームページに載ってるからこれ言っても大丈夫です。ここはブランド名言いませんけど、うん、ネジ止めしたら見えなくなる箇所ってあるじゃないですか、
うん、
ボディとネックのこれネジ止めしてあるんですけど、うん、そこ剥がすとこれとこれを組み合わせるっていうロットナンバーっていうんですか、うん、投資ナンバー振ってあるんですよ、うん、でそこにブランド名書いてあるんですよ、うん、なのでこれはあホームページとか、
うん、
これはこれでいいんですけど、うん、僕一般人が見れないところまで見せてもらえたんですよ取引先が見るところっていうんですかね、そのディーラーさんか、
はいはいはい、
ディーラーがしか入れないところまで見せてもらえたんでああ、まあ分かってましたけど、実際に見るとやっぱそうなんねみたいないやでも見る人見たらフォルムで分かるんですよね、このデザインはどこどこのブランドのやつやなとかっていうのが
分かる分かる分かる、
あ、やっぱりいいと思ってすごく良かったです。
なるほど、
はい、あ、やっぱりそうやったんやでですね、はい、行ってまいりまして、うん、木を切り倒すところからではないんですが、
まあまあ、
でそのお刺身の柵の状態から、うん、楽器になっていく過程を見ましてですね、
まあ、木の場合はある程度乾燥させたりさせな
か
った
りめちゃめちゃして
ましたますからね、
はい、うん、なんかローテーション組むそうですね、
うん、
やはり材によっては2年以上一応置いとかなきゃいけない、乾燥させるわけではなくて置いとかなきゃいけないっていうなんかデリケートな材もありますって、
エージングですな、
うん、ですね、
うん、
でやっぱその これは多分なんとなく想像つくと思うんですけど、うん、木目が綺麗っていうんですか、
うんうんうん、
木目ウッドパターンって言ってましたけど、
あ、木目ですね、うん、
木目がある材木材、
うん、
木目がある木は、
うん、
物作る上で、
はい、
廃材なんですって。
え、
強度的に。
はあ、
木目があるということは、はいはいはい、うん、そこが弱いってことなので。
確かに。
で、それを楽器で使おうと思うと、
うん、
乾かしゃいいってわけではなさそうなんですけど、うんうん、きちっとこの乾燥を処理させて、
うん、
頑丈な状態にしてから制作しないと、
うん、
うまくこうくっつかなかった。一枚の木で作ってるわけじゃありませんから、
あ、
ラミネートしたりとかなんですけど、うん、なのでテーブルだとかそういう家具、タンスを作る業界の人にとっては、
う
ん、木目が出ているとか見た目綺麗なパターンが出ているっていう木材はもう廃材、使い物にならないそうです。
お、
はい、で楽器屋と、まあ、それがなんかちょっと味があったりするわけで、
うん、
木目は今なんか最近は海外でも木目はかなりこう流行ってきてるそうで、
へ、
うん、要はなんかそっち側からの受注もあると言ってましたね。まあ、ですので、
はい、
まあ、それを見ながら、うん、確かに実際持ってみたんですけど、
うん、
結構もろかったですね。
もろい？
もろい、
はい、
これまだ完全に乾いてないやつなんですよ、
うん、
どうぞって。あ、確かに。ただ見た目はめっちゃなんか素敵な、
うん、
パターンなんですよね、
うん、
はい、模様なんですよね、
うん、
でそれも見ながら、で、1時間ぐらいで工房が終わるところが、
うん、
なんとです、まあ、平日の昼やったんで、多分工場もそんなに忙しくなかったのか、
うん、
担当の方がすごくこう乗っかってきてくれたのか、うん、なんと3時間半。はい、なかなかあの普段一般人ならこう、
うん、
あんま入れてもらえないようなところですとか、
うん、
雑誌の取材とかでよくあの本で特集されたりですとか、
はい、
なんかその楽器屋さんのブログとかで載ったりしてるんですけど、
うん、
あのそういうところは写真があったりするんですけども、
はい、
ここは撮影ダメですっていうところまで見せてもらったりですとか、あとはそのディーラーさんオンリーのショールームで売り物じゃない楽器を試奏させてもらったりとか、なんかすごくこう意気投合しましてですね、3時間半いっちゃいました。あの応接地で冷たいコーヒーもいただきまして、この場を借りて、お礼を申し上げます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。というわけで、
はい、
で実はこれちょっと乗っけられませんけど、
はい、
あの私その工房で実を言うと。ギター1本オーダーしてるんですよ。
ほう。
で、この楽器を里帰りさせるっていうのが企画やったんですよね。
うん、今。
一番丸っこい、あの、それそれです。はい。
ギターが6本、これベースないよね。
ベースはないですね。
ギターが6本並んでますけど、うん、横にもうちょっとありますけど。
あ、それはベースですね。はい。それです。
この一番右にある。
レモン色の、はい。
ん？
これです、これです。
茶色いやつ、
うん。これがそこ出身なんですよ。
おー。
はい、で、形は最初からある形なんですけど、
あ、はい、
仕様といいますかね、設計はそのままなんですけど、
うん、
あのどういう仕様にしたのかっていうのは実は私はあの結構なオーダー出しましてですね、うん、でこれの里帰り企画で来ましたってなったから多分3時間半まで話が伸びたやと思います。
あ、
はい、うん、
なるほど。
で調整もちょっとしてもらったり、実は、うん、もうほとんど無調整でよかったんですけどね、
あ、
もうこれ全く触らなくていいですよって、弦変えるぐらいで十分ですよ。
ちょっ
と、うん、じゃあよかったよかったと思って。
あ、っていうことはこれを持って、
もちろんです。
ということですね。
はい、じゃあ証拠写真はありますので、後で、ね、お見せしたいと思いますが。
はい、はい。ぼちぼちお時間です
ね。ですね。
はい。
というわけで、
はい、
こう、まあ、長野、
うん、
一人旅。
はい、ちなみに行かれたのは7月ですか？
8 月です。
あ、8月入ってからですか？
3日、4日ですね。3日に行って、で日帰りの予定だったんですけど、
はい、
まあ、あのノリで止まってしまったという、はい、まあ、そういうこぼれ話もございますが、
はい、
とりあえず今回はですね、
はい、
ギター工房に、一般人の私が入って、はい、普段見れないところまで見せてもらいましてですね、
そうですね、
はい、よかったですね。いや、うん、もう一回行きたいですね。
お、
はい、あのちょっとその職人さんには失礼ですけど、
うん、
作業しながら飲めますね、私一杯いけます。当たり前ですけど、木くずが舞ってるっていうんですかね。
あ、はい、
細かい陣と言います。ほこりが舞っているので、うん、マスクして移動するわけなんですけども、はい、いや、でもあれ飲めますわ。あと、なんていうんですかね、日本人ならわかると思いますけど、木のいい匂いずっとしてるんですよね。
うん、あ、はい、
その当たり前ですけど、工場中。はい、で、 アコースティックギターの作ってるところも見れましたし、うん、伝説のビルダーさんといいますかね、ギター職人の方がいらっしゃるんですけど、あの普通にアコースティックギター作ってました私行った時おおってあの人やって言ったらこんにちはって、
生じゃんって
あ普通に仕事してんのね。いや僕はなんかあの取締役かなんかでなんかデスクワークとかされてるのかなと思ってたんですけど、
あ
普通に作ってましたさすがあのブランドの名前にもなるぐらいの方ですから、かなりのレジェンドなんですよその人普通にいましたああと思って
確かにそうなるよな
周りの人から親父って呼ばれてましたから、あやっぱ職人気質の方なんだと思ってちょっと感動しましたね、うんうん、あれは写真撮ってほしかったんですけどね、そこのブースが写真撮っちゃいけないブースなんですよ諦めましたけど、次回はそのリベンジということで行きたいですね、うん、というわけで今回もお送りしてきました B 面8分の6、はい、お開きにしたいと思います、はい、お相手は私長と
マチコでお送りしました。
どうもありがとうございました。この番組はM ステーションの制作でお送りしました。